先週は、東京三教会の合同主日礼拝、が行われましたね。なんか先週多かった分少しなんかここ逆にこう寂しさを感じる、朝かもしれないですけど、皆さん、ね、礼拝を初めて合同礼拝に参加された方、どんないったどういった感想をお持ちになったかなというふうに思います。恵み深い礼拝だったなというふうに思います。アンケートがね配られていますので、ぜひちょっとボロいトレーみたいですけど受付に置いておきますんで、アンケートを必ず出すようにしてください。ある方がね先週の礼拝に預かって感想、いろんな方が言ってくださいましたけども、一つの感想としては三つの教会で捧げた礼拝だったけど、なんか違和感なく一つの礼拝に預かった気がしたっていうふうに、言われていた方がいました。本当に嬉しいなっていうふうに思うし、礼拝を祈り考え出した時からそういう体験が礼拝を通してできたらいいなというふうに願っていたので、その感想をいただけてよかったなというふうに思いました。で今回あそこで私の iPhone を使ってライブ中継をしてたんですね。東小金井教会と恵み教会でそれぞれその礼拝の様子をリアルタイムでインターネットでつないで中継を、いろんな事情があってどうしてもここに来れない方がそこで礼拝に預かっていました。そのライブ中継で礼拝に預かった方が私のところにメールをくださってですね、こういうメールでしたね。キリストにあって一つ一体となる、そんな感じがして不思議な感覚を持つと同時にとても幸せな気持ちになりました。距離場所は違ってたんだけど、でもその中継を通して、あ、離れた場所でも私たちがここで味わったような思い、礼拝の体験が離れてた場所で礼拝に預かってた方にも共有されたんだなということを、そのメールを通して知ることができて、あ、それも本当に神様の大きな恵みだなというふうに思いました。本当に合同礼拝の思いが与えられて祈り求めてきたことはまさにこれだったので、とても嬉しくなりました。そのような経験をした私たちに今朝はですね、すべての人を一つにしてください、すべての人を一つにしてくださいっていう主イエス・キリストの祈りの言葉が、今朝この礼拝に与えられました。すべての人を一つにしてください、この言葉がこう残されているこのヨハネ第17章っていうのは、イエス様の祈りなんですよね。しかも単なる祈りではなくて、もう目前に十字架で処刑される、その出来事がもう間近に迫っている、その中でこう祈られた祈りとして記録されています。イエス様は十字架へ向かう中で弟子たちに決別説教を行うわけですよね。決別説教を行う、その説教の最後にその祈りを捧げているわけですけど、それこそ十字架を前にしたイエス様の主の祈りっていうふうに言ってよいかもしれません。ヨハネ福音書バージョンの、ゲッセマネの祈りっていうふうにも言えるかもしれない。その祈りの中でイエス様はご自分と神様のこと、ご自分のところに残していく弟子たちについて、そして今日の読まれた20節のところからは弟子たちのためではだけじゃなくて、その弟子たちの言葉によってでイエス様を信じる人々のために祈っておられる、それが今日のこの箇所なんですね。つまりイエス様とこの地上で直接的に出会う人たちというよりは、後々そのイエス様の弟子の証言、証し、その言葉を聞いて信じるようになった次の世代、第二世代、また第三世代、第四世代、私たちの世代、そのことをイエス様が覚えて祈っておられる、それがこの今日与えられている祈りの言葉の ところですね。その中でイエス様は21節で、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。そういうふうに祈られたんですね。すべての人を一つにしてくださいって、どういうことですかね。すべての人を一つにしてくださいって、なんかちょっと一歩間違えると、全体主義的なね、なんかみんな確実的に統一されるとか、なんかそういうことにもこう考えることできてしまうかもしれないし、なんか没個性じゃないけども、個人っていうものが失われて、全体で一つなんだ。そういうふうにこう、なってしまうような言葉にも聞こえてしまうかもしれない。だけど、イエス様が、このすべての人を一つになる、一つにしてくださいっていうふうに祈られているこの祈りは、なんか一人一人のそのオリジナリティがこう失われるとか、滅私奉公するとか、まあ、全体主義とか、そういうふうに言われるのとはやっぱり違うんだなっていうふうに思うんですね。で、今読んだ21節の前半のところでイエス様はその一つっていうことについてこういうふうに言っていますよね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください。あなたがと私がって、これ語られているのは神様とイエス様、父なる神と、まあ、イエス様の関係を言っているわけですね。でもそれはもう単に一つっていうよりはもう内側に入り込んでる、一心同体っていうかですね、まあ、そういうようなこう深い関係を表しているわけですけど、22節でも、イエス様が私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。ここで一つって言われている言葉には神様とイエス様が一つであるということが、まあ、こう前提にされているというかですね、神様の思いっていうもの、神様の心っていうものとイエス様の心、思いっていうものがこう一つになっている、そのことがこの一致であるし一つっていうふうに表現されていることなんですよね。誰も私たち神様を見た人はいないですね。私も神様を見たことはないです。だけど聖書が語ることはイエス様を通して私たちは神様を知ることができるっていうこと。神様の思いはイエス様の思いであるし、イエス様の思いが神様の思いだから、それは一つだからっていうふうな理解ですよね。イエス様のことを知ることが私たちが神様を知るっていうこと、それがここで言う一つっていう意味ですね。神様の御言葉に聞き、神様の御言葉に生きる、神様の御心を知り、神様の御心に生きる。思い切って一言で言ってしまうなら、神様の愛に生きるっていうこと、それが一つになるっていうことですね。で、イエス様は誰よりもその主なる神と一つであるということ、主なる神がご自分を愛しておられるということを深く受け止めておられた。そのような愛の関係の中で全ての人を一つにしてください。神様とイエス様の間にあった深い愛の関係の中に全ての人を置くようにしてください。全ての人が父なる神とイエス様の愛、神様が全ての人を愛しておられる、その愛のうちに置くようにしてください。それがイエス様のここで祈られている、まあ、祈りなんだなと思います。だから言ってみれば壮大なこう人類のための取りなしの祈りっていうふうに言っていいのかもしれません。イエス様が死を目の前にして私たちの世代に至るまで、これから先の世代まで至るまで本当に見通して祈っておられるっていうのがこのイエス様の祈りの言葉だというふうに思います。父なる神とイエス・キリストは深く結びつけられて、だけどもイエス様がそこにおられたこの世っていうものは違う。この世には分断があり分裂がある、 一つじゃないんですね。その愛の関係からこう切り離されていく。まさにイエス様がこれから十字架に亡き者とされようとしている。切り離される。捨てられていく。そういう世があるわけですね。現実の世というものが。このような闇の世がある。すべての人が愛の関係の中に入れられて一つにされるよりも強いものが弱いものを支配して亡き者にしていく。そういう分断が色濃くなる闇の世というのがこのヨハネ福音書の現実の中にもあったし、このヨハネ福音書を読み続けていく弟子たちの現実の中にもあったし、私たちの今生きる現実の中にもあるっていうことです。その中で主イエス・キリストが取りなしの祈りとして、すべての人を一つにしてください。すべての人が私とあなたの愛の関係の中にあるように、その愛の関係の中に入れてくださいって。そういうふうにイエス様が願い、祈っておられるところだなというふうに思います。先日、卒業したですね、私が卒業した進学校でオープンキャンパスがありまして、そのオープンキャンパスで一つの講演会があったんですね。ちょっとお昼から進学校に予定があったので、進学校に行ってたこともあって最後までその講演会を聞いて帰ってきました。タイトルはですね、資本主義の終焉とキリスト教の未来っていう、大変難しそうなタイトルだったんですけど、福島陽っていう、東京大学を卒業されて、ドイツで神学を勉強されて、最近も本を少し出されている、若手の学者なんですけど、その先生が非常に分かりやすく、少し早口だったんですけど、70分っていう制限のある時間の中で今言った資本主義の終焉とキリスト教の未来という、壮大なテーマについて語ってくださったんですね。全部を私自身が理解するできたわけではないですけども、とても良い講演だったなというふうに思います。で、先生が語るにですね、やっぱり今私たちの社会のシステムとしてある、その資本主義っていうもの、それがなんか当たり前のように考えられ、またそれが未来永劫を続くかのように考えられているけども、それは果たして聖書的なのかと。人間が作り出したシステムが未来永遠に続くっていうのは、これは偶像じゃないのかっていう指摘から始められて、キリスト者っていうのは今と違う未来を思い描く民ではないのかっていう問いかけから始まったんですね。でも今の現代社会の私たちはその想像力、新しい世界が来るんだっていう想像力をいろんなことでそぎ落とされて、なんかもう想像する力が失われていってしまってる。だけど神の民はその聖書の言葉を通しながら、また預言者とかイエス・キリストなんていうのはまさにその先頭を立っていた人ではないかっていう、問いかけからですね。で、実際その資本主義がこれからどうなるのかっていうのは、その先生は経済学者でもないし専門ではないので、いつ来るか予言的なことは到底言うことはできないけども、その新しいその先の違う世界を思い描くということは神学者にとってとても大事なことだって語られながら、その講演を始めてくださって、で、今私たちの抱えているそのシステム、資本主義っていう一つのシステムの大きな問題として3つのことを指摘されました。もちろんそれだけではないかと思いますけども、一つはもう本当によく言われていますけど、富む者と貧しい者のもう極大化、もうその差が圧倒的になってきているということ、そしてあらゆるものを商品化していこうとすること、それは今までは商品なんかじゃなくて福祉だったりとか医療とか、当たり前にこう人間が権利として享受するべきものが今度は商品化されて、お金を払わなきゃ手にすることができなくなるような、そういうシステムになって、そこで利益を上げている資本家がいるって。そしてもう一個は環境が破壊され続けているって。これがやっぱり今私たちの生きているシステムの大きな課題だってことをこう言われました。本当に一つ一つ指摘されて、そうだなっていうふうに思い巡らしながら帰ってきました。で、ちょうど今日から10月の主日になりますけども、10月は私たちの教会で毎年世界食料デーを覚えていますね。 子どもたちもまた募金箱を作って、そのことを考えようとしていますし、今日受付のところでまた国際飢餓対策機構からのパンフレットとチラシを取り寄せていますけれども、9月14日のこれ朝日新聞だったかな、そこには飢餓人口が 8.2 億人になっているという報告が載っていましたね。 8.2 億人、それはもう3年にわたって最近増加しているアジア・アフリカ地域の中で特にその数が増えているというレポートがなされていました。今生きている私たちの世界ですね。10月5日のこれは東京新聞の新聞を読んでいましたら、そこにはアマゾンでインターネットのね、私もよく利用するものの一人ですけども、アマゾンの CEO の資産が18兆円を超えたっていうふうに、だってビル・ゲイツを超えたっていうふうに出ていましたね。かたや食べるものもなく飢え苦しんでいるもの、かたや18兆円も、その数字がよく全然イメージできないんですけど、18兆円という資産を築いているっていう、そういうこう世界が、まあ、私たちのやっぱりこの世の現実としてあるんだということを改めて、思わされます。栄養不足で身長が平均、を著しく下回る5歳未満の子どもは世界に約、1億5000万人いるっていうふうに書かれていました。これが私たちの生きている世の分断されている闇の世界だなというふうに思います。先週聖書会で岩崎千尋さんの美術館に足を運んで、私なんかも子どもの時絵本なんかで見たら子どもの、ね、可愛らしい水彩画 の絵を懐かしく思いながら、また何とも言えない子どもの愛らしい絵を見ながらですね、心を温めるひとときだったんですけども、その美術館の一室にですね、その館長は黒柳徹子さんなんですよね、美術館の館長が黒柳徹子さんで、まあ、その後黒柳さんが千尋さんについて語っているものがあって、その千尋さんが子どもの非常に愛らしい絵に込めている思いっていうのは、ご自身のやっぱりその戦争体験と60年代 のベトナム戦争の経験の中で、本当にこの無垢な愛らしいその子どもがどうか健やかに生きていくようにしてくださいっていう思いを込めて子どもたちの絵を描いてたんだろうっていうふうに黒柳さんが語っておられたのを聞いてですね、なんか今話した一連のことが私の中ですごくこう結びつくような、ああ本当にそこに描かれている子どもが、無垢な子どもが健やかに愛の中に生きることのできない世というものがある、すべての人を一つにしてくださいっていうイエス様の祈りは、今も私たちの祈りとしてこの世界に響いている祈りだ。いや、むしろキリスト者である新しい神の国をイマジネーションしなければならない、私たちがそのキリストの祈りに本当に加えられて、その祈りを共にしていくってことが今求められているなってことを改めて、その美術館に行きながらですね、思い巡らしていました。イエス様は25節のところで、正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っていますって、こう弟子たち、またその弟子たちの証を聞いてイエス様を信じている者たちのことを言ってくださってるんですね。イエス様は私たち、この私たちが神様がイエス様を使わされたことを知っているものだっていうふうに言ってくださってるんですよ。私たちはイエス様が神様のもとから使わされたって知っている者たちが、このイエス様の最後の祈りを、すべての人を一つにしてくださいって、すべての人をこの神様とイエス様の愛の深い関係の中にいるのと同じような愛の中に生きることができるようにしてくださいっていう祈りを、私たちこそ 今真剣に聞かなきゃいけないし、受け止め、またこの祈りに呼応していくものじゃないかなと思うんですね。でとても大事なことは、このイエス様が神様に使わされたことだってことを知ってるってことはですね、ヨハネの福音書ではそれを永遠の命だって言うんですよ。3節、17章の3節、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですってあるんです。なんか未来永劫、不滅霊魂でなんかこう永遠に生き続けていくっていうことで言われてるんじゃないんですよ。永遠の命っていうのはイエス様が神の子としてこの世に使わされたことだって知ってる者たちが預かる命だと。本当に神様のその愛の命を知ってる者たちだっていうことじゃないでしょうかね。イエス様にこそ命があるんだって、イエス様の愛こそ私たちの命だっていうことを知っているということ、それが私たちにとっての本当の意味で深い命、本質的な命、永遠の命だっていうことだと思うんですね。でそういう命が今私たちの中に本当にこう危機にさらされている、まあ社会、世界、世っていうものがあるわけですね。でそういう中で本当に私たちがその神様、イエス・キリストがもたらされた愛の国というものを、神の国というものをどうやったら広げていくことができるのか、広がっていくのか、そのことを本当に心を砕いていくところに、まあ、キリスト教の未来があるというふうに、まあ、福島先生は、まあ、そのところをこう講演を語られたことが非常に残りました。でまさにそれがキリスト者の務めであるし、預言者が繰り返し繰り返し語ってきたことであるし、イエス様が語られた神の国の幻なわけですね。神様の愛がこの世界をすべて包むんだ。さあ聖書の言葉で言えばシャロームですよね。それがシャロームだって。でそこの国を目指して一日一日を生きていく、そこにキリスト者の生き方っていうものが、まあ、ある。それがすべての人が一つになるっていうことだと思います。その未来に向かって本当に私たちは小さなたどたどしい歩みしかできないかもしれませんけども、でもそこにキリスト教、また教会の未来があるのであるし、その時にこの世が神様の愛を知る、またイエス様がこの世に使わされた神の子であることを知るようになるっていうふうに言ってるんですね。私たちの小さな愛の技がこの世が神様の愛を知るそのことになるんだってイエス様はこの祈りの中で語っています。世が知るようになる、世が信じるようになる、そのために私たちは小さな歩みをこれからもしていきたいと思います。合同礼拝をして一つの礼拝体験をしました。そして今日は世界聖餐日っていう日曜日ですね。世界の東京の3つの教会だけではなくて、今日私たちは聖餐を通して世界のすべての教会の民とつなげられている、一つであるということを思い起こす、深く受け止めていく主の日であります。でその教会、キリストの体っていうものは新しい神の国へと、そのことの実現を思い描きながら、新しい歩み、新しい枠組み、神の国を目指して生きていく者たち、それが養われる食卓だっていうことですね。そのことを深く受け止めて、また新しい1週間の歩みに使わされていきたいと思います。一言祈ります。主なる神様、すべての人を一つにしてください。私たちの世界に分断があり、また格差が多く広がっている世界があります。その中で神様、どうかあなたの愛による世界がこの地に来ますように、御心が天になるごとくこの地になりますように、その祈りを祈る者として、私たちが今週1週間も新しい歩みを始めていくことができますように、祝し導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。